さんの癒しが現れると信じていますか？私は心から信じています。まあ、先週もね、礼拝のこの時にこうした祈りをした後でね、しのぶさんが腰の痛みとか癒されてねっていう報告がありましたけれども、毎回毎回神様が触れてくださっていると私は本当に主に期待しております。まあ、ところでですね、政治の世界だけでなく社会においては誰についていくかということによって将来の展望が開かれるか開かれないかが分かれることがありますですよね。でも引退間近の人とこれから活躍する人が同じ年だったら複雑ですよね。本人たちよりも引退間近のリーダーについている人たちは納得できません。今日はそういう2つのグループのお話です。ヨハネの福音書3章22節から30節までお読みしたいと思います。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が多かったからである。人々は次々にやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったからである。それでヨハネの弟子たちがあるユダヤ人と清めについて論議した。彼らはヨハネのところに来て言った。先生見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいてあなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。ヨハネは答えて言った。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ私はキリストではなくその前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり私は衰えなければなりません。この最後の言葉、あの方は盛んになり私は衰えなければなりませんというこの言葉から今日皆さんと分かち合っていきたいと思いますが、ここにイエス様とその弟子たち、そしてイエス様から洗礼を受けている人々のチームと、チームといえばグループですね、バプテスマのヨハネとその弟子たち、ヨハネからバプテスマを受ける人たち、この川を挟んで2つのグループがあったんですね。ヨハネはイエス様よりも先に世の中に出てセンセーションを巻き起こしました。たくさんの人々がヨハネのもとにやってきて話を聞いて洗礼を受けたんです。熱心な弟子たちも生まれました。その弟子たちがある日不満顔で先生であるヨハネのもとにやってきて訴えたんですね。先生、あなたが以前洗礼を授けられたあの人が川の向こうで人々に洗礼を授け始めました。なんとたくさんの人々があちらの方にあの方の方に行ってるんですよ。先生何とも思わないんですか？一体どういうことなんですか？いや、まあまあまあ落ち着いてっていう感じですね。そもそもすべての良きものは天から神から与えられるものだろう。私たちは自分で得たものなんか 何一つないではないか。そりゃそうかもしれませんが、よいか、私はメシアではない。メシアの前に出てきて道備えをするものだということはあなたごとこそ知っていたではないか。確かに先生はそうおっしゃっていましたが、メシアである花婿はあの方だ。私は花婿の友人であり、人々に花婿を紹介し、そして伝えるものなのだ。私は花婿の声をこの耳で聞いて、今喜びで満たされている。私は喜んで表舞台から引き下がろう。これからはあの方こそ表舞台に出ていく方なんだよ。皆さん、もしも皆さんがバプテスマのヨハネのグループにいたらどう思いますか？先生はいいかもしれないけど、じゃあ僕たちはこの後どうなるんですかって。いや、あなたたちこそあっち行きなさいって言われて行った人たちもいますよね、実際に。で、自分が使命と生きがいを持って活躍し、能力を発揮し、チームを組んで人々に好意と尊敬を受けていたのに、突然色合いの違う働きとチームが生まれて、こっちの方が断然いいぜって言ってみんな言ってしまう。リーダーは誰だと見たら、なんとこっちの先生と同じぐらいの年じゃないかとなったら複雑ですよね。まあ妬んだり悔しがったり勝ち誇ったり、悲喜こもごものドラマが始まるかもしれませんが、でもヨハネは違いました。自分の役割を見失うことも不満に思うこともありませんでした。引き際を知っていたんです。今日は皆さんに2つのことをお伝えしたいと思っています。まず1つ目、人は必ず交代の時が来る。交代した時から次のステージと人材を祈り備えなければ手遅れになることがあるということです。これは誰にでも起こるということですね。80代ばかりか90代になっても実権を次世代に引き渡さないのは社長だけでなく教会の中にもあるみたいですね。家庭でも社会でも教会でも自分の引き際を常に考え、次世代はその責任を自覚し、双方に引き渡すことと引き渡されることの覚悟を持つことが大切です。この、まあ、政治家の世界においてはね、特に政治の世界においては80過ぎての現役は珍しくありませんが、どんなに自分は若いと思ってもリーダーの立場で80過ぎていたら、大体が周りに迷惑をかけていることがあるのではないかなと私は思っております。まあ現役は家庭生活の中だけでいいのではないかと思うんですよね。リーダーということにおいてはですよ。特殊な職人の世界とか専門職の世界ではまだまだという方はもちろんいらっしゃいます。でも尊敬を失わない人はちゃんと自分の力量も見定めながらやっておられます。今日は交代される、実は次世代が焦点です。若い世代は少し無理して生きていくことが大切です。戦後の昭和をたくましく生きてきた世代は無理して生きていくしかなかったんです。したくもないことばかりさせられていました。生きるために、食べ物を得るために、 自分を通したくても我慢を強いられてきてやってきたんですよね。社会全体が苦しみと困難を通っていました。でもこれからは若い世代がそのことを体験していきます。特に平成令和の世代は社会全体のゆとりから入っているためにきついと感じるはずです。覚悟が必要なんです。社会はどんどん変わります。ついていけないと思っても適応しつつ戦う準備をしなければなりません。社会や世界をコントロールしている動かしている人々は私たちよりもずっとずる賢くて頭が良くて計画的で競争相手にもなりません。3歳の子供と東大生よりも差があると思っても大げさではないと私は思っております。皆さんが各方面で特に若い世代のねリーダーシップを取る交代の時は来ているんです。ドラゴン桜のパート2がもう少しで始まりますよね。で、弁護士桜木健一は名言をたくさん残しています。調べてみました。健一さんのさ名言ですね。いいか、負けるってのはな、騙されるっていう意味だ。お前らこのままだと一生騙され続けるぞ。どういう意味かというと、社会にはルールがある、その上で生きていかなきゃならない。だがな、そのルールってやつはすべて頭の良いやつが作っている。そのルールはすべて頭の良いやつに都合の良いように作られているってことだ。お前らガキは社会について何も知らねえからな。いや、知らないというか、大人たちがわざと教えないんだ。その代わり、未知の無限の可能性だなんて何の根拠もない無責任な妄想をお前たちに植え付ける。そんなもんに踊らされて個性生かして他人と違う人生送られると思ったら大間違いだ。社会はそういうシステムになっちゃいない。この弁護士さんはそうやってね、もう落ちこぼれの生徒たちに言うんですよ、ガンガンと。で、まあだから東大へ行けって言うんですよね。社会の仕組みは頭の良いやつが作って自分のために作っているから、作る側にならなきゃダメなんだってことなんですよ。でなければ一生奴隷だってね、劇を飛ばすんです。もちろん東大でも東北大でも北大でも目指す気持ちがあれば、若い方は今からでもどうぞ頑張ってください。でもね、どの世代でも現実的な対応は最高最強の知能を持たれている神様の霊に満たされて神の知恵によって生きていくことだと私自身は思ってはいます。東大を出ても、例えばね、日本人の、まあ、ほとんど東大行く人いますけれども、世界をコントロールしている知能に追いつけるとは正直思えないんですよね。日本人はそんなに割が賢くありませんし、スケールは大きくないです。この社会のルールを上回る神のルールとテクニックを求めるしかないと皆さんは思いませんか。でもこれ本気でやらなかったらね、一生ね、見出すことできないと私は思います。簡単じゃないと思いますよ。で、ある意味で超越するしかないんです。若い皆さんに勧めます。 もっと聖書を読んでください。読むだけではなくて、予言を、聖書全体を学んでください。この世界がどうなっていくのか、どんな構造をしているのか、聖書に書いてあります。自分でも調べてください。そして心も体も強くしてください。神様から知恵をいただいて、大切なのは容量を広げる訓練をするということなんです。先ほども言ったように、若い世代、ゆとりから入っている、社会全体のゆとりから入っている世代は、昔の人々から比べてやはり容量は狭いと私は感じています。すぐにある意味でいっぱいいっぱいって、よく若い人言うじゃないですか、いっぱいいっぱいってなっちゃうんですよね。悪いとかいいとかの問題じゃなくって、それは社会の中でそのように生きてきたから仕方がないとも言えるんです。でも仕方がないで終わってはいけないんです。容量を広げるための一番いいのは、自分が苦手と思っていることを一つでもしていくことなんです。何でもいいです。家事でも、勉強でも、スポーツでも、教会の奉仕でも、自分のできる範囲のことばかり、慣れていることばかり、気に入ることばかりしていたら、これからの困難な時代に主体的に生きていくことはできません。自分が選ぶことがすごく範囲が狭くなるんです。意味わかりますか？自分が選ぶんじゃなくて従うしかないってことですよ。選ばさられるというのか、もうこれしかないっていうふうになってしまうんです。いつまでも親が守ってくれるわけではない。親もパニックになるし、親にも容量があるんです。今備えの時です。聖書は繰り返し教えています。備えなさい。ヨハネはイエス様と同じ年、半年しか違いませんでした。でも自分が担った時代は過ぎ去り、新しい時代が来たと悟ったんです。新しい時代を悟る力は、誰が盛んになり誰が衰えなければならないかを悟ることでもあるんです。過去からつながる今の時代の維持ばかりにとらわれて、新しい時代を見据えることのできない人は若くても衰えていきます。ヨハネは30歳にして役割を終えました。でも皆さんはキリストと共に新しい時代を生きていくんです。若い世代は長く生きていきます。その自覚を持ちましょう。アーメンでしょうか。二つ目です。新しい御霊の人が盛んになり、古い肉の人は衰えなければならないということです。ヨハネは旧約最後の預言者でした。ですからイエス様は、律法と預言者はヨハネまでだと言ったんです。イエス様は新しい契約を人として神様と交わされました。イエス様がもたらされるのは、地の支配者としての人間の完成なんです。旧約の律法を全部完全に守ったとしても得ることのできない人間像なんですね。イエス様が私たちにもたらしたい、作り上げたいと願っていたのは、罪とサタンの奴隷として生きてきた私たちは、考え方の根本が自分中心で奴隷根性なんですよ。それがなかなか取り除かれない。どこまで経っても自分のこと、また現世のこと、今のことですね、 そして地上のことしか見ていません。奴隷には将来、描くべき未来がないんです。それが奴隷です。この古い人は衰えなければなりません。新しい人、御霊の人になるには、ではどうしたらよいでしょうか。私はシンプルにこう考えています。神の好意を得る生き方をすると考えています。神様は皆さんに質問します。平等に人を愛されていますか。ある部分は平等ですが、ある領域からは違います。神の心はユダもペテロも等しく愛されました。でもペテロは神の好意を得ましたが、ユダは失いました。なぜでしょうか。ペテロはイエス様を愛しましたが、ユダはイエス様を愛さなかったんです。ペテロは失敗しましたが、ユダは失敗ではなく恋に裏切ったんです。ですからイエス様の好意を得るには至りませんでした。10人の重い皮膚病を患っていた人々には、イエス様は全員に等しく病を癒されました。同時に癒されました。平等に癒されました。でもそのうちの一人だけが戻ってきて、イエス様の前にひれ伏し、神を褒めたたえて神様に人生を明け渡しました。この人だけが神の好意を得たんです。この人だけが神様との関係を求め愛したからなんです。違いますか。平等に憐れんで、慈しんで、愛して癒しましたよ。でも神のもとに、イエス様のもとに戻ってきたのは一人だけだったという違いは、人間の側にその違いを作った原因があったということです。この意味がわかるでしょうか。ヨハネの福音書の14章の23節です。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。ここにイエス様を愛する人はと書かれています。すべての人はと書いているわけではないんです。神様のこうした行為を得た人で有名なのはノアです。創世記の6章8節に、しかしノアは主の好意を得た。これはノアの物語である。その世代の中でノアは神に従う無垢な人であった。ノアは神と共に歩んだとあります。この世代、間もなくこのノアの時代のノアとその家族以外は全部滅ぼされるというその時がやってこようとしている、その世代の中でノアだけが神の好意を得たんです。でも忘れないでください、すべての人は神様の愛を受けていたんですよ。主は平等にすべての人が救われることを願っていたんです。この好意を得たという言葉は直訳では、主の目に恵みを見出したという意味なんです。主の目に恵みを見出す。無垢という言葉は正しいとか全くとも訳されています。善行を重ねて悪いことをしないことが無垢なわけでも全く人というわけでもありません。 価値観が神様に焦点を当てているかどうかなんです。ノアは完全な人ではありませんでした。失敗もしました。でもその心は神様に、神様の価値観に、神様の心に向けられていたんです。神の願いを全うしたいと自分も願ったんです。神様に喜ばれたいと単純に思ったんです。だから自分の理屈や感情、考え方が神様の言葉と違ったとしても、その感情を捨て、理屈を捨てて神様の言葉の方を上に置いたんです。神様、そんな大雨も全く私は経験したこともないのに、こんな山の上に箱舟を、これほど巨大な箱舟を作ってどうなるんですか。神様、今年もまた雨は降りませんでしたよ。私はこれをどこまで続ければいいんですか。いっぱい疑問もあったはずです。理屈がありました。ノアだって考えがありました。みんなにバカにされていました。でも自分の理屈感情ではなくて神様の言葉が上だったんです。ノアよ、この大きさの箱舟を作りなさい。これが神と共に歩む、神の価値観に、神様の心に焦点を当てるということなんです。例えばイエス様が7度の70倍許しなさいと、人を許しなさいと言われたら、どんなに理不尽でも、自分に圧倒的な正しさがあったとしても、まずは許すんです。神様の前に許すんです。許すことは神との平和を築くためであって、神の好意を得るためなんです。人との関係の前に神様との関係をいつでも平和なものにするために、私たちは人を許し続けるんです。なぜなら私たちも神様によって許され続けているからなんです。私は神様の好意を得る人間になりたいっていつも考えています。単純でしょ、分かりやすいでしょ、こういう考えってね。難しいことそんなに考えないですよ。で、ある意味でそれこそが幸せになる一番の道だと思っているからなんですよね。信じているんです。神様に喜ばれたいって、ある意味でなんか良いことをしてとかね、そういう行い以上に自分の心がそうでありたいと本当に願っているんですよね。ですから神様の言葉を自分の理屈や感情、意志の上に置こうと、できるだけそのようにできるようにと本当にイエス様に祈っています。聖霊様に助けをいつも求めています。神様と個人的に心を通わせ合うことができることが神様の好意を得る道だと信じています。それは一方的な愛とは異なるものなんですね。第一ヨハネの手紙の3章21節です。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。皆さん、この生き方こそが新しい御霊の人の生き方だと思いませんか。そうですよね。皆さん、自分の心に何か責められることありますか。 であれば、イエス様の十字架のもとに行ったらいいんですよ。イエス様は私たちの良心をいつも清めてくれます。私たちの足りなさも失敗も、できなかったこともしないことも、どんな罪もイエス様の十字架が清めてくれるんです。私たちの良心は清められるんです。安心して神様のもとに近づくことができるんです。十字架のもとに行きさえすれば、何でも正直に打ち明けて、イエス様本当にごめんなさい、こんなことしてしまった、こんなに私は足りないです、あなたの御心にかなっていなかったことを許してくださいって、単純に打ち明けるんです。許していただくんです。そうしたら私たちの心は責められないです。そして大胆にイエス様のもとに行ったら、求めるものは何でもいただくことができるんでしょう。すごいと思いませんか。これが幸せの道だと思いませんか。どんな時代になったとしても、悪いものがどんなふうにこの世界を支配しようとしても、私たちの王の王はイエス・キリストです。私たちは新しい御霊の人が自分の内側で盛んになって、古いいじけた我の強いこの肉なる人を衰えさせていきましょう。それは意志を持ってそのように祈っていくんです。そして若い世代は特に、本当に今からこの世代交代、自分たちがあらゆる領域でリーダーシップを持っていくということを自覚してください。そして心も霊も体も強められるように、先ほど言いました、一つでも苦手な分野をやるように心がけてみてください。容量をもっと大きくしましょう。よろしいでしょうか。お祈りしたいと思います。